ヨハネの福音書5章の41節です。この福音書が書かれた目的を覚えてますか？イエス様が神の子キリストであることを私たちが信じるため、そして信じて永遠の命を得るためでした。信じるためにはイエスキリストが誰なのか、そのことを知らなければ信じることができません。イエス様ご自身はご自分のことを神と等しい方、神ご自身であると主張なさいました。しかし私だけの証言では不十分です。実際は十分だったわけですが、私たちが信じるためには聖書に従って複数の証言が必要であることを前回のところではおっしゃられて、神ご自身がキリストについて証しをされたことをイエス様は複数の証言によって証明なさったわけですね。まずバプテスマのヨハネを神は使わして世の罪を取り除く神の子羊であると証言させました。次にイエス様のご自身の御業によって神の子キリストであることを証言しました。さらに神ご自身がイエス様が神の子であると証言なさいました。そして聖書がイエス様について証言しています。多くの証言があります。多くの証言があるのに、この宗教指導者たちは信じなかったわけですね。彼らは永遠の命を得るためにキリストのもとに来ようとはしませんでした。なぜ信じなかったんでしょうか。なぜ信じなかったんでしょうか。今日の箇所でイエス様はなぜ彼らが信じなかったのか、その信じなかった理由を述べています。そのことについて今朝は学びたいと思います。5章の41節をご覧ください。私は人からの栄誉は受けません。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。私は私の父の名によって来ましたが、あなた方は私を受け入れません。他の人がその人自身の名において来れば、あなた方はその人を受け入れるのです。互いの栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を求めないあなた方は、どうして信じることができますか？私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるのは、あなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら、私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。47節一緒に朗読します。はい、しかしあなた方がモーセの書を信じないのであれば、どうして私の言葉を信じるでしょう。今朝はここまで一緒に学んでいきたいと思います。なぜユダヤ人の宗教指導者たちはイエス様を信じなかったのでしょうか。ここでイエス様は4つのことを挙げています。第一に、彼らはイエス様に神の子キリストとしての栄誉を与えたくなかったからですね。41節でこう言われました。私は人からの栄誉は受けません。イエス様はユダヤ人たちからの栄誉は受けませんでした。彼らはイエス様に神の子としての栄誉を与えようとは しなかったわけです。すなわちイエス様が神の子である、この方が旧約聖書が予言しているメシア、キリストであると彼らは信じませんでした。受け入れなかったわけです。拒みました。敬う心など、礼拝をする心など、彼らには全くなかったわけです。それどころかどうしました？イエス様を迫害したわけです。なぜ迫害したんですか？イエス様が良いことをしたからでしたね。38年もの間、伏せってる人をイエス様は癒されました。ところがその日が安息日だったので、彼らの規定に反すると言って彼らは迫害をしたわけです。さらにイエス様が、私の父が働くので私も今に至るまで働いておられるのです、そのように言われて、神と等しい方であると主張なさったので、ますますイエス様を殺そうとするようになったわけです。しかしイエス様が神の子キリスト、神と等しい方であることは神の証言によって明らかでしたね。前回そのことを私たちは学びました。一周空きましたので少し思い出してみたいわけですけど、まず神は バプテスマのヨハネを使わしてイエス様がキリストであることを証言させました。彼はイエス様を見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊と証言しました。バプテスマのヨハネは神から使わされた旧約最後の預言者でした。彼が証言したのは、私たちの罪を取り除く方、この方がイエス・キリストであるということです。次に神はイエス様の御業、その働き、生涯、奇跡を通してイエス様が神と等しい方であることを証言なさいました。多く行われた奇跡の中から、この福音書のヨハネは7つだけを取り上げて、そのことを証明しているわけですけど、まず第一の奇跡は水をブドウ酒に変えましたね。何もないところからイエス様はブドウ酒に変えて、ピンチを祝福に変えたわけです。結婚式でした。ブドウ酒がなくなって、そこでイエス様は水をブドウ酒に変えたわけです。でもそれ人々に見せるためではなく、困っているカップルを助けるためにイエス様はなさったわけです。次の奇跡は、王室の役人の息子が死にそうになっているのを、その場に行かずに遠くにいながらイエス様を癒しをなさいました。そしてこの5章においては、38年もの間病気で伏せってる男の人を癒しました。で、次の6章行くと、5つのパンと2匹の魚で5000人の人を養う奇跡をなさいます。さらに嵐の中、水の海の上を 歩く奇跡をなさいます。そして生まれつき盲人を見させるように、そのような奇跡もなさいます。究極は死んだ人、しかも4日も経ってもう腐ってます、墓の中にいてどうしようもありません、そのように家族の者は言ったわけですけど、イエス様は憐れみ、ラザロを死人の中から生き返らせました。それだけではなく、多くの奇跡を行われ、このヨハネの21章の25節では、もしそれらをいちいち書き記すなら世界も書かれた書物を入れることができまいと言ったほどです。このようにイエス様の行われた御業を見れば、その奇跡を見れば、ああ、この方は神と等しい方、神が人となって来られた方であることは明らかです。また、父なる神もイエス様が神の子であることを証言なさいまし、あなたは私の愛する子、あなたは、私はあなたを喜ぶと父なる神ご自身が証言なさいました。さらに、神の言葉である、私たちがこの手にしている聖書、聖書は神の言葉です。聖書そのものがイエス様が、旧約聖書が預言している救い主、キリストであると繰り返し繰り返し証言しているわけです。このようにイエス様が神の子キリスト、神と等しい方であることは明らかにされました。しかしどうでしたか、宗教指導者たち、彼らは聞いても信じなかったわけです。聞くだけではありませんでした。彼らは見ました。何度も見たわけですけれども、信じようとしなかったわけです。命を得るために、永遠の命を受けるために、彼らは永遠の命があるって聖書を調べていたわけですけれども、その聖書はキリストについて、イエス様について証言しているわけですけど、彼らはその方を見ても聞いても信じなかった。命を得ようとしてキリストのもとに来ようとしませんでした。これだけ多くの証言があるわけです。多くの証言があるのに、どうして信じなかったのか。信じられなかったのではなく、彼らは結局は信じたくなかったわけです。意図的に意思を持って、信じません、信じたくありません、イエス様を神のことを認めたくない。イエス様に神の子としての、キリストとしての栄誉を与えたくなかったわけです。このようにイエス様はユダヤ人からの栄誉は受けませんでした。それは彼らの不信仰のゆえでした。不信仰が原因だったわけです。その一方でイエス様は彼らからの栄誉、称賛されることを求めておられたわけでもありません。ですから人々がご自分のことをどう評価しようが関係なかったわけです。 あなたが私がキリストを信じる信じない、実を言うとそのことによってイエス様がどういう方であるか変わるわけはないわけです。この方は真実な方で、永遠の神で見えない神が人となって来られた方なんです。ユダヤ人たちはこの方が来る約束を受けていたにもかかわらず、実際来ると拒んだわけです。受け入れなかった。イエス様ご自身も彼らからの称賛を求めておられたわけではなく、イエス様が求めておられたのは唯一の神からの称賛であった。人から称賛されることではなく、まことの神から称賛されること、これがイエス様が求めておられたただ一つのことでした。ピリピの手紙にそのことを書かれています。少し確認しましょうか。ピリピの手紙開いていただけますか。新約聖書後半の方です。私の聖書では384ページ2章、ピリピの手紙の2章の5節6節からこのように書かれています。キリストは神の御姿である方なのに、キリストは神の御姿である方なのに、神ご自身であるのにということ、神の御姿とは神ご自身なのに、神のあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。キリストは神ご自身なのに、神を辞めたわけではありません。ご自分を無にして天にある栄光を放棄されて人間と同じようになられました。私たちと同じ人となって来られました。 100% 神であり、そして 100% 人となって来られた方、この方が聖書が教える救い主イエス・キリストです。人としての性質を持って現れ、人としての性質はイエス様は人となって来られたわけですけれども、幻で来られたわけではなくして、私たちと同じようにこの肉体を持って見える形で来られたわけです。自分を卑しくされました。へり下って死に至るまで、実に十字架の死にまでも従われました。進んで喜んでイエス様は十字架におかかりになりました。その結果、それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの御名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、十一節一緒に朗読します。すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。このようにイエス・キリストは神である方なのに、私たちを同じ人となって来られました。そしてご自分を低くされて十字架の死に至るまで、父なる神の御心に従われました。それゆえ神はこの方をすべての名に勝る名としてお与えになり、すべての口がイエス・キリストは主である、神である、そのように告白して、父なる神が崇められるためであると書かれています。イエス様は神の栄光のために、そして神からの称賛を受けるためにこの地上生涯を過ごされました。私たちはどうでしょうか。このキリストに栄誉を与えているでしょうか。キリストに栄光を与えているでしょうか。この方こそ誠の神なんです。この方こそ褒めたたえられるべき唯一のお方です。黙示録の5章の12節にこう書かれています。ほふられた子羊キリストは、力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方ですとあります。すべての誉れ、称賛、栄誉はこの方の御名にあります。しかしユダヤ人たちはこの方に栄誉を与えようとしなかったわけですね。さあ戻りましょうか。 第二にユダヤ人の宗教指導者たちがイエス様を信じなかった理由、それは神を愛していなかったからです。42節イエス様はこう言われました。ただ私はあなた方を知っています。あなた方のうちには神の愛がありません。宗教指導者たちは自分たちでは神を愛していると思っていました。彼らは一日に朝9時と12時と午後3時の祈りを欠かすことはありませんでした。週に2度は断食をし、貧しい人たちに施しをし、良い行いをしました。宗教的に非常に熱心であり、道徳的にも見えたわけです。しかしイエス様はここで42節で言われたように、私はあなた方を知ってますと言われた。あなた方を知ってます。何を知っているのか、彼らの外側の行いではなく彼らの心の内もイエス様を知っておられるという。何と言われました？あなた方の内には神の愛がありませんと言った。あなた方のうちには神の愛がありません。彼ら自分たちが神を愛して熱心にいろんな宗教的な行事を、儀式を、生贄を、犠牲を捧げている、また人々にもそのように仕えているようにしてたわけですけど、でもイエス様は彼らの心の内を知っておられて、それは神への愛から出たことではなく、人々への愛から出たことではなく、外側の形だけのものだって心からのものではない、心から神を愛してやってることではなく、自分を愛し自分が認められるためにしていることをイエス様はすべて知っておられたわけです。あなた方のうちには神を愛している、そのような心はありません。なぜそう言えるんですか？もし神を愛しているなら、あなた方愛しているその神が使わした私を、キリストを救い主を、神はあなた方を愛して私を使わした、私もあなた方を愛してあなた方のところに来た、どうして神を愛していると言いながらその神が使わした私を拒むんですか？どうして私を受け入れないんですか？どうして私をますます殺そうとするんですか？外側は立派にしてますけれども、あなた方のうちにあるのは何なんですか？本当に神を愛してるんですか？神を愛していると彼らは言いながら、神が使わされた方を受け入れませんでした。拒みました。もし神を愛しているのなら、キリストも愛したはずです。もしキリストを拒むのであれば、それは神を拒むことと同じことです。もしキリストを憎むならば、それは神を憎むことと同じことです。もしキリストに従わないのであれば、それは神に従わないことと同じです。もしキリストを愛さないのであれば、神を愛してないことと同じです。なぜそう言えるんですか？キリストは誰でした？キリストは神と等しい方だからですね。ですから43節でイエス様はこう言われました。私は私の父の名によって来ました。私は私の父の名によって来ました。イエス様は父なる神と等しい方で、父の御心を行うために父から使わされて来られた方です。人となって来られました。父の御心はすべての人がキリストを信じて救われるためです。そのためにイエス様は十字架の死にまでも従われました。ですから、神を信じているというならば、当然キリストを信じ受け入れるはずですが、私は父の名によって来ましたが、しかし彼らはどうするんですか？イエス様を受け入れなかったわけ。迫害したわけです。ますます殺そうとするようになりました。それによって何がわかるんですか？彼らが神を心から愛していたのではないことが明らかにされたわけです。 その一方で彼らは他の人がその人自身の名において来ればその人を受け入れますと言っています。他の人がその人自身の名において来ればとは、神が使わせてない人たちのことです。イエス様は神から使わされまして父の名によって来られました。しかし他の人がその人自身の名、すなわち神から来たのではなく、その人が勝手に私は神から使わされた預言者である、これ偽預言者です、私は神から使わされたキリストである、これは偽キリストなんです。彼らは自分自身から来ているわけです。神から、天から来たわけではなく、自分がそのように言っているだけであって、人々を騙すものであるわけですね。歴史の中で繰り返し偽預言者、偽キリストは現れました。何度も現れました。今もいますし、将来も出てきます。人々は本物は受け入れなかったのに、偽物が現れるとすぐに受け入れ、何度も騙されました。そして近い将来、大患難時代に入るとユダヤ人は反キリストに騙されます。マタイの24章でイエス様は偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます、そのように預言されています。そのようになっていきます。なぜ騙されるんですか。本物を信じないからですね。真理を信じないからです。しかしイエス・キリストを信じた私たちは感謝です。イエス様が誰なのか、真理を知った人は真実を知ったわけですから、偽りの教えにもはや騙されることはありません。知らないときは真理を知らないわけですから、真実を知らないわけですから、これが真実ですと言われたときに、そうなのかなと思ってコロッと騙されていくわけですけれども、本当に知ったのであれば、本当に理解したのであれば、本当にその方と出会っているのであれば、体験しているのであれば、頭でなく心からその方を愛し、この方に従い、この方の言葉に従って生きるのであれば、もはや偽物が来た時にその言葉に騙されることはないわけです。その人についていくことはないわけです。だって本物が、真実な方が共にいて内側におられるわけですから、偽物の声に従っていくことなどありえません。イエス・キリストは誰ですか。あなたにとってイエス・キリストは誰でしょうか。聖書はこの方は神の子、キリストであると教えています。そしてキリストは神ご自身なんです。キリストは神なんです。そのことを信じているでしょうか。そこを信じないで聖書のいろんな教え、いい教えをしたって、それはおかしな話なんです。異端は全部それをします。聖書は真理の言葉ですから、それを教えたらみんなはそれが真実ですから、その通りその通り、聖書の教えは素晴らしい。ではイエス・キリストは誰だと言うんですか。イエス・キリストはただの人です、立派な人です、宗教家です。そこでとどまるのであれば、それは偽りの教えなんです。イエス・キリストは誠の神なんです。神と等しい方、神ご自身なんです。これがイエス様が主張されたことであり、聖書全体が教えている真理なんです。この真理の言葉にしっかりととどまるならば、もはや教えの風に吹き回されて信仰がぐらつくようなことはありません。しっかりとこのキリストの言葉に、真理に、私たちはとどまり続けましょう。第3に、宗教指導者たちがイエス様を信じなかった理由、それは人々からの栄誉を求めていたからです。44節でイエス様はこう言われました。互いの栄誉を受けても、唯一の神からの栄誉を受けないあなた方はどうして信じることができますか。なぜユダヤ人は イエス様を神の子、神と等しい方だと信じなかったのか。第一に、彼らはイエス様に神の子としての栄誉を与えたくなかったからです。第二に、神を愛していなかったからです。そして第三はここですね、神からの栄誉よりも彼らは誰からの栄誉を求めたんですか。人々からの栄誉を求めていたというの。人々から称賛されることを彼らは求めていました。神の栄光のためにではなく、結局は自分の栄光を求めていたわけです。人々から認められ、人々から称賛されること、それを求めているのが、この宗教家たちだったわけです。ですから彼らの宗教的な熱心さは、人に見せることが目的だったわけです。どうにか自分を信仰深く霊的に見せる。これが彼らの関心事でした。そのことをイエス様はマタイの23章で痛烈に非難されています。少し見ましょうか。マタイの23章を開いていただけますか。イエス様は彼らの偽善をこのように言われました。23章の一節から。その時イエスは群衆と弟子たちに話をしてこう言われた。律法学者パリサイ人たちはモーセの座を占めています。ですから彼らがあなた方の言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。骨折彼らのしていることは皆すべてです。目的は何ですか。人に見せるためですと言われたわけです。彼らがやっていることは皆、目的は人に見せるためです。例えば経札の幅を広くしている、この経札っていうのは小さな3センチほどの箱ですけれども、そこに、4つの御言葉を彼らは書いて、この巻物に入れて、この頭と腕に彼らはそれを紐で巻いて、その御言葉の箱を持っているわけですけれども、その経札の幅を広くして、通常はだいたい3センチがそれぐらいなんですけれども、自分がこう御言葉をよく覚えているとか、自分は御言葉に従って歩んでいるとか、自分は信仰深い人だということを見せるために、このみんなはこれぐらいなのに自分はこれぐらい大きなものを彼らはつけるわけです。でみんなは小さいものを腕に巻いているのに、彼はこんな大きなものをつけるわけです。私はこれぐらい信仰深い人なんですよ、霊的深い人なんですよ。何のためそれをするんですか。人に見せるために、目立つために、彼らはそのようなことをしているということですよね。そして衣の房を長くしたりするのもそうですということなんですけれども、この衣の房っていうのは衣の四隅にこの飾り房を使って、その飾り房には青い紐をつけるわけですけれども、その青い紐は旧約聖書においてその戒めをいつも覚えて、歩く時もどこに行く時にも神の言葉を覚えていくっていう、そのような資格教材として神は与えているわけですけれども、彼らはそれを普通の人よりももうずっと長い紐をつけるわけです。私はこれだけ神の言葉にいつも従って歩んでます、言わんばかりに自分をアピールしていくわけですね。私はこれだけすごいんですよ、こんなに守ってるんですよ、私は立派でしょうって言わんばかりに人に見せるのが彼らの目的だったわけです。そしてその御言葉は何が書かれてたのか、あの申命記の六章の言葉ですね、六章の四節の言葉で、聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし精神を尽くし力を尽くし、あなたの神主を、なんて書いてありますか、愛しなさいって書いてある。 聖書が最も大切なこととして教えているその御言葉を彼らはここに頭にそして腕にそれを巻いて見せるわけですけれども、みんなより大きく見せる。私は神を愛してます、私は神の言葉に従って歩んでます、私はすごいでしょうか、神のためにではなくして、結局人々からそのように見せるために彼らはそれをしているという。見せるためのもの。さらに何をするんですか。また6節見ると、宴会の定座や会場の街道の定席が大好きで、前の方が好きだ、前の人がどうということではないですよ、皆さんどうぞいつも前に来てください、彼らの動機がいつも問題だったわけです。で、広場で挨拶されたり人から先生と呼ばれたりすることが大好きで、すなわちみんなが自分のことを尊敬している、私はみんなから知られてる人です、有名なんです、みんな私のことを尊敬してくれてるんです、それを見せたいがために彼らをそういうところに行くことが大好きであったっていうこと。彼らの関心事は神の前に自分がどうあるべきかではなくして、人々に自分がどう映っているのか、人々が自分をどう見るのか、人々から何と呼ばれるか、すなわち人からの評価であったり人から称賛されることが彼らの最大の関心事だったわけです。ですから大好きなのは目立つ格好であり、目立つ人目につく場所であったわけです。その彼らの災いをこの後イエス様はさらに痛烈に非難されますけれども、後で読んでください。ヨハネの12章の43節ではイエス様はこう言われました。彼らは神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからであると言われました。神からの栄誉よりも人の栄誉を愛したからである。私たちはどうでしょうか。人々から称賛されることを求めているでしょうか、それとも神からの栄誉を求めているでしょうか。私たちはいつも神からの栄誉を求めるものでありたいですね。さあ戻りましょう。最後に第4に、宗教指導者たちがイエス様を信じなかった理由は神の言葉を信じていなかったからです。45節イエス様はこう言われました。私が父の前にあなた方を訴えようとしていると思ってはなりません。あなた方を訴えるものはあなた方が望みを置いているモーセです。もしあなた方がモーセを信じているのなら私を信じたはずです。モーセが書いたのは私のことだからです。しかしあなた方がモーセの書を信じないのであればどうして私の言葉を信じるでしょう。宗教指導者たちはモーセを尊敬していました、信頼しました、そしてモーセに望みを置いていました。しかし彼らが望みを置いているそのモーセが彼らを訴えるものになるとイエス様はここでおっしゃったわけです。なぜモーセが彼らを訴えるものになるんですか。モーセは誰について書いたと言っておられますか。私についてとイエス様はおっしゃいました。キリストについてモーセは書いたということです。ですからもしモーセを本当に彼らが信じているのならば、そのモーセが書いたイエス・キリストを信じたはずです。しかし彼らどうでした。信じなかったわけです。拒みました。ますます殺そうとするようになりました。それによって彼らがモーセの書を信じていなかったことがよくわかります。このモーセの書とはモーセの書いたモーセ五書のことを言います。モーセ五書とは創世記から始まって旧約聖書の最初の書が創世記です。 そして出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、この5つの書がモーセ五書です。神はモーセ五書の中で全世界の救い主を使わす約束を繰り返し繰り返しお語りになりました。はじめに神が天と地を創造されました。神は最高の環境を作られて、そこに人を住まわせました。たった一つの戒めだけを与えました。この木から取って食べてはならない、取って食べると死ぬ、非常にシンプルな戒めです。たったルールは一つだけなんです。神の言葉に従うのであれば、神を愛するのであれば、このたった一つのルールだけは守るはずです。彼らは自由でした。しかし神の言葉に従えませんでした。悪魔が騙して、彼らは取って食べてはならない、木から取って食べて死にました。すなわち死んだっていうのは、すぐに肉体が死んだのではなく、神との関係が途絶えてしまいました。罪の結果です。それで死が全人類を支配するようになり、肉体も死を迎えるようになりました。しかし神は憐れみ深い方で、すぐに人との関係を回復する、そのためには罪の許しが必要です。神は最初の人が罪を犯したすぐ次の瞬間、救い主を、全世界を救う救い主を使わすお約束をお与えになります。それがモーセの最初の書、創世記の3章15節、こう書かれています。私はお前と女との間に、お前というか人を騙したサタンのことですね、女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前のかかと、頭を踏み砕き、彼っていうのはこの後神が使わそうとされる救い主メシア、キリストのことです。キリストはサタンの頭を踏み砕く、いわゆる完全に勝利するということです。お前は、サタンは彼のかかとに噛みつく、致命的な傷を与えることはありません。サタンは十字架にかけて自分が勝利したと思ったわけですけど、しかしキリストはそれによって死の壁を打ち破り、すべての人を罪から救い、そして永遠の命を与える神の約束が十字架において実現します。その最初の約束の言葉が創世記の3章の15節です。十字架で罪の贖いを完成させる約束の言葉が与えられました。さらにすぐ3章21節いくと、神はアダムと妻のために革の衣を作って彼らに着させてくださったことが書かれています。革の衣を作るためには動物の血が流されなければなりませんでした。裸であった彼らの恥を覆うために血が流されました。これは私たちの罪を覆うために、私たちの恥を覆うために、キリストの血が流されなければならないことを暗示しています。創世記の6章行くと、ノアの家族が大洪水から救われるために箱舟に入ったことが書かれています。箱舟はキリストによる救いを象徴しています。創世記の12章にはアブラハムの子孫を通して全世界が祝福される約束が書かれています。アブラハムの子孫とは多数を指して言ってるのではなく、一人の人、キリストを指して言ってると、ガラテヤの3章の16節にはその解説が書かれています。キリストを通して全人類が救われる、これが神の約束でした。そして同じ創世記の22章にはアブラハムがその息子のイサクを捧げ取り戻すことが書かれています。これは父なる神が私たちを愛して一人子のイエス様を惜しまずに与えることを教えています。 出エジプト記に行くと、杉越の子羊の血が塗られた家は裁きから逃れたことが書かれています。これはキリストの血による贖いを表しています。レビ記には血を流すことなしには罪の許しがないことが書かれています。そして民数記には、アラノをイスラエルの民が旅しているときに岩から水が出て彼らが養われることが書かれています。この岩はキリストを指しています。さらに神は申命記の18章の18節で、モーセのような預言者が起こされる約束をお与えになりました、こう書かれています。私は彼らの同胞のうちから彼らのためにあなたのような一人の預言者を起こそう。私は彼の口に私の言葉を授けよう。彼は私が命じることを皆彼らに告げる。モーセはエジプトの奴隷から神の民を救い出しました。モーセのような預言者、救い主を神が使わしたときに、キリストは私たちをこの世から、罪の世から救い出す方として使わされることが予言されています。このように、モーセは誰について証言したんですか？キリストについて繰り返し証言したわけです。神が語らせました。モーセはイエス・キリストについて、旧約聖書はイエス・キリストについて証言しているわけです。しかし宗教指導者たちはどうでしたか？この方が来られたのに受け入れなかったわけです。拒みました。信じることをしませんでした。それは彼らがモーセのことを信じていなかったことになります。モーセはキリストについて証言しました。旧約聖書全体はキリストについて証言しています。それなのに彼らは聖書を知っている、聖書を信じている、モーセに望みを置いている、モーセのような預言者、救い主が来られることを彼らは待ち望んでいたはずなのに、その方が来てその教えを聞きながら、その力ある御業を見ながら、この方を拒むわけです。そしてこの方をますます殺そうとし、命を得るためにキリストのもとに来ようとはしませんでした。なぜなら彼らはキリストに神の子としての栄誉を、栄光を与えたくなかったからです。自分でそれを受けたかったわけです。人々から称賛されたいと思ってました。宗教的に彼らを見せていたわけです。神を愛していると言いながら、実はそれは口先だけであって、心から神を愛していることではありませんでした。さらに彼らは神の言葉を信じていなかったからです。聖書は神の言葉です。神の言葉は、イエス様は神の子、キリスト、神と等しい方、神ご自身であると証言しています。私たちを罪から救うために神が人となって来られたお方です。そしてあなたの、私の罪の身代わりのために十字架で死なれ、葬られました。完全に死なれました。しかしこの方は罪がないので、神は御霊によってこの方を死人の中より肉体を持ってよみがえらせてくださいました。このキリストを信じる者は誰でも罪が許され、永遠の命を受けます。これが聖書の最も大切なこととして私たちに伝えている福音、良い知らせなんです。あなたはこの福音を聞きましたか？信じましたか？どうぞ信じてください。永遠の命を持っているでしょうか？その確信はあるでしょうか？神の国に入れられる確信はお持ちですか？それがないと人生は不安です。 それを持つとあなたの生活の中でいろんな問題が起こります。信仰を持ったから問題が起こらないということではありません。信仰を持っても同じように問題が起こります。しかし根本の問題はもうすでに解決されているんです。永遠の命を持つことほどの祝福はありません。あなたが生きているこの生涯で今永遠の命をもうすでに持っているんです。その与えられている恵みを祝福を私たちはしっかりと思い起こしましょう。感謝しましょう。今しばらくいろいろな問題はありますけれども、しかし根本の問題に神はすでに解決を与えておられますので、この神に信頼してキリストに従い、キリストを愛し、キリストの言葉にとどまり続けましょう。主は私たちをいつも共にいてくださいます。お祈りします。天の父なる神様、信じないものにならないで信じるものになりなさいと主が言われた通りに、私たちはあなたをこの肉眼では見てはいませんけれども、しかしあなた自身の証言によって、また父なる神の証言によって、そして聖書の証言によって、私たちはあなたが救い主であり主であることを信じることができ、ありがとうございます。そして永遠の命をこの地上にいるうちにすでにいただき感謝します。どうぞ主が私たち一人一人をさらに導いてくださいますように、真理の言葉をさらに私たちが深く理解し、イエス・キリストをさらに知る知識を持ち、しっかりと信仰に固く立つことができますように、教えの風に吹き回されたりすることなく、主の言葉に私たちがとどまり続け、主が再び来られる時までしっかりとこの信仰を保たせてください。今週も主の守りと祝福が豊かにありますように、また私たちの家族もあなたの救いの中に入れてくださいますように、イエス・キリストのお名前を通して心合わせをお祈りします。アメン。